今日はコリント人への手紙の第1、12章1節から11節です。このところでは聖霊の働きと賜物について語られています。1節に、御霊の賜物については、私はあなた方に知らずにおいて欲しくはありませんとパウロは語っています。賜物、英語ではギフトということになるわけです。与えられるもの、御霊の賜物とあるわけですけれども、御霊は何か、それは聖霊であるわけです。イエス様は弟子たちに、私は去っていくが、しかしもう一人の助け主を使わすと約束をされたわけです。その助け主は誰か、それは御霊、ご聖霊であるということです。今イエス様は天にあって私たちの祈りを聞いてくださり、また父なる神様に取りなしてくださっておられる。じゃあ私たちに直接に働き助けてくださるのは誰かというと、御霊、ご聖霊であるということであるわけです。そしてこのキリストが私のうちに生きておられるっていうのは、実はその私たちのうちに生きておられるそのキリストは、実はご聖霊のことであるわけです。ですから私たちに必要なのは何かっていうと、私たち自身が心が御霊に満たされ、そしてまた御霊の導きに従って私たちは歩みことをなすということであるわけです。あのペンテコステの時に弟子たちは何を求めたのか、それはイエス様が約束されたように、そのご聖霊助け主が来てくださるということであったわけです。弟子たちの働きはまさにイエス様によって成し遂げられていった。ですからイエス様なしには彼らは生きることもまたなすこともできなかったものであるということです。ですから今日私たちがこのイエス様の弟子であるというならば、ご聖霊が自分の心の中に働いてくださり満たしてくださって、そしてまたこのご聖霊の働きを私たちを通してなすということであるわけです。2節には偶像のことが出てるんですけれども、偶像は教えることも語ることも全くできない。なぜならばそれは人間が作ったものにしか過ぎないわけです。そうしたものが人間に教えることも助けることも神の技をなすことは全くできません。大事なのはやはりこのご聖霊が私たちのうちにあって、神様の御業をなされるということであるわけです。3節を見ると、神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。そのことをパウロは言っているわけです。ご聖霊は決してイエスが呪われることを言うことはありませんし、また聖霊によって実は私たちはイエスは主ですと告白することはできる。私たちは自らが信じて、そしてイエス様を告白したんですけれども、しかしこのことも聖霊の助けによるということです。聖霊の助けなくして私たちは信仰を全うすることはできないわけです。自分の力で信じますって言ったってそれは限りがあるわけですし、あの最後の晩餐の時の弟子のようなものであるわけです。最後までついていくと言いながら、誰一人自分の力でそれを全うできる人は一人もいなかった。でも私たちが一切をご聖霊に委ね、そしてまた従っていくならば、私たちはこの信仰を全うしていくことができるということであるわけです。そして教会の奉仕においても、4節以降にこの御霊の賜物のことが出てくるわけですけれども、4節は与える方は同じ御霊です。だから一人の御霊がそれぞれ、教会このイエス様に属しているもの一人一人に その賜物を与えられる。そして賜物は実は違うっていうことです。一緒ではない。一人一人別の賜物が与えられる。なぜならば私たちの体というのは頭があり、胴体があり、手があり、足がある。形が違うわけです。もしそれが一緒だったらどうなんだろうか。もう全部が手だらけだとかですね、もう全部が足だ。それはもう人間ではなくなってしまうわけです。ですからキリストの教会というのはそれぞれ賜物があって、そして何のために奉仕をするのかっていうと、五節のところにこの使える相手は同じ種ですとあるわけです。与えられている賜物は違うけれども、使えているのは誰かっていうと人ではないわけです。主に使える。だから私たちはその意識が自分の心の中にいつもあるんだろうか。確かに私たちは肉眼で主を見ることはできません。見えるのはこの教会に集っている一人一人です。でも誰のためにやってるのかっていうと、その使える相手は同じ主である。主に使える。それが私たちの奉仕だということです。人にやってるように見えてるかもしれませんけれども、しかし主に奉仕をしている。まあ、明治の時に、高知教会に片岡健吉っていう衆議院の議長までされた人がいましたけれども、彼はクリスチャンでした。そしてこの教会学校に子どもたちがわーっと外からいっぱいやってくる。履物を揃えないわけです。でも彼はなんとその履物を揃える係をやっていた。ですから、まあ、町の名士の人が、まあ、誰かに誘われて教会やってきた時にこの下足板をしている人がいる。そしてふと見たらどっかで見たことがある。あ、それはもう衆議院の議長やってる片岡さんだってですね、驚いたっていう逸話があるわけですけれども、この世ではもう衆議院議長、ところが教会に行ったら下足板をやっていた。なぜならば使えるのは人ではなくてイエス様に自分は使えている、その信仰を持っておられたということであったわけですけれども、しかしその働きをなすのも実は6節に同じ神が全ての人の中で全ての働きをなさいます。だから私たちは主に使える奉仕をする、一体どこから来るのかっていうことを明らかにしなければならないわけです。それは自分の力でやってるのか、それとも御霊の力によってそれをさせていただいているのか、それはもう全く異なったものであるわけです。自分の力でやるとそれはもう自分が中心になる。しかし御霊が働かれるならば、ご聖霊が中心となってくださり、そしてまた私たちはどうなるのかっていうと、その結果というのは7節のところに皆の益となるとあるわけです。自分のために自分が奉仕をやってるんだっていうならば、それはもう自分の益でしかない。しかしこの主に対して、そして同じ神がこの働いてくださる、御霊が働けるならば、それは他の人たちの益になる。そして一人一人に御霊の現れが与えられているのです。ですから私たちは奉仕をするときに、ご聖霊から力を与えていただき、そしてまた御霊が私のうちに働いてくださっておるとするならば、おそらく私たちはがっかりすることも、もう嫌だと言って投げ出すこともなくなるんではないかなと思います。だから最後まで続けることのできる奉仕は、それは御霊が力を与えてくださらなければ全うすることはできない。自分の力でやってるともう自分に力がなくなるともうやめてしまうわけですし、 またもう自分はもうこのことはもう嫌だって言ったらもうそれは続かない。ですから今日もなぜこの伝道の技が続いているのか、それは聖霊によってこの伝道の働きがなされている。ただ単なる自分の好きとか嫌いとか自分に力があるとかないとかそういう問題ではないということになるわけです。神様が本当に御霊の賜物を与えてくださり用いてくださる限り私たちはそれを成していくことができるということであるわけです。そして一人一人に必ずこの御霊の現れが与えられているとあるわけです。だから自分は何もできない、でもそういう人でも実は神様は賜物を与えてくださることができるわけです。まあ、8節以降にはそれぞれこの聖霊の働きのことが出てきています。知恵の言葉っていうのはある人はこれはもう励ましの言葉だ、もう弱ってる人たちにこの神様はその知恵を与えて励ましてくださる。そしてまた知識の言葉ってあるんですけれども、それは神様がどのようなことをなさったのか、どれほど偉大な方であるのかということをこの語る言葉である。また9節のところには癒しの賜物、本当にこの手を置いて癒す、また10節には奇跡を行う、もう本当に驚くべき人の技を超えたところのことを行う、そういう力をも神様は与えてくださる。まあ聖書で言うならばもうサムソンがその怪力を使って神殿を壊したとかですね、そういうこともあるわけですけれども、また予言、まあ予言者もいたわけです。そしてまた霊を見分ける力、それは本当に神様から来ているのか、それとも人なのか、あるいはこの悪霊が働いているのかということを見分ける。それから種々の威厳というのがあるわけです。これはもう私たちが普段使っている言葉とは違う言語をまた神様は与えてくださり、また威厳によって、もうそれは自分自身が神様との交わりの中にあって語り、そしてまた励まされ慰められる、そうした賜物が与えられている人、そしてまたそれを解き明かす力が与えられている人もいるということであるわけです。でも大事なことは11節に一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。ですから神様はその人でなければないもう賜物を与えてくださり、そしてまた私たちはもう同じ御霊によって一つとなる、それが教会の姿だということであるわけです。まあ後にも出てくるんですけれども、なんであの人は自分と同じ御霊が賜物が与えられていないのか、それを私たちはこの区別する必要は一つもないわけです。その人はその人の賜物があり、また自分には自分の賜物がある、そしてそれがキリストの愛によって私たちが結び合わされていくならば、それはまあ素晴らしいハーモニーになるということです。もうそれこそ聖歌隊やコーラス合唱ということを考えたときに、一人一人がそれぞれのパートを受け持って、そして一緒に合わせることによって、それはもう素晴らしい賛美になる、それと同じことであるわけです。私たちがハーモニーを奏でるのか、それともバラバラになっていくのか、それはもう私たちの信仰、主に従っていく、その信仰にかかっているわけです。私たちはこの使える方はイエス・キリスト、そのことを信じて、私たちは本当に調和の取れた、また喜びのあふれる、そうした働きを担うものとさせていただきたいと思います。